Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara avelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara avelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada avelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada avelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana avelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana avelamani
サドサド
サドサド
サド。はい、じゃあ般若心経をね、よく読みたいと思います。マカハンニャハラミタシンギョウオンカンジザイボサツギョジニャハラミタジ諸賢御恩訓導一切苦役者利子不異苦苦不異式式即是苦即是式住尊業式役部女勢利子勢諸法苦祖父諸滅不苦無限に微死に無色諸光未即法無限界死無意識界無徳無所得公大沙汰般若波羅蜜多功無三宝大高智涅槃阿弥陀修大尽修禅大明修禅 修善無頓土衆の如意細工実不幸骨折般若摂取はす逆転逆転波乱逆転逆転文字素は苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主張と皆ともに仏道上善ことを今日もね、今日は、ね、ちょっと普段と違う材料を扱うんだけど、なんと道元禅師の、ね、天蔵経訓っていうね、まあ、これについてはちょっといろいろ大雑把な解説を後でしますけれども、なんていうかな、これをね、この間のエッカールさんの文脈で読むのは多分もう私しかいないはず。ちょっと調べたけど、まあ私の友人たちがいろいろ話してるみたいで、ちょっと、ま、それ細かいとこチェックしてないんだけど、まあ大体彼らが言いそうなことは大体わかるんで。多分私は全く違うことを多分言うことになると思いますので、ね、はい、なんていうかな、なんか物事っていうのは、ある一つのことだけを、やってるとちょっとなかなか分かんなくて、ちょっと一旦そこから外れて非常に大きな世界を見た後にまた戻ってくると分かる。なぜかというと、その自分がやっていたこともポツンとね存在しているわけじゃなくて、世界全体の中に存在しているから、ね、だから例えばある村に生まれて、でその村だけしか知らないままだとちょっとまずいわけなんですよ。その村 小さな村が世界全体の中でどういうつながりになってるのかよく分かんないから。なんだけども一旦外へ出て、ああ世界っていうのはこうなってるのね。で日本からも出て、はは、ああこういうふうになってるのね。で日本に戻って、で日本からどこからまたその村に戻ったというような人がいるとしたらば、その人は村の宝になるわけね。なぜかっていうと、その村のことは生まれ育ってるからよく知ってる。で外の世界も知ってる。で外の世界の中でその村がどう位置づけなのかも分かる、ね、でその村の人にとってはもう当たり前なんだけれども、よそから見たらとてつもなく価値のあるものってあるわけね。自然だとかそういうものね。でこの自然っていうものがとてつもなく価値がある、抽象的に価値があるだけじゃなくて計算的な価値もあるってこともわかる。だからああなんだうちの村ってこんな世界に通用するような素晴らしいものがあるから何も心配いらないわ、ね、でこの素晴らしいもののために世界中から人が集まって、でそれでたくさんお金を落としていくからもう全然やっていけるっていうね、大体そういう見通しがついちゃうわけなんですよ、ね、だけどそれがうちの村のこの湖だとか山だとか雪だとか新緑だとかそんなの見慣れちゃってるからあんまりピンとこない。だからこれがどれほど貴重で、もうみんなが これを本当に望んでいるから当然ここまで来るし、来たら滞在するし、滞在したら当然お金が落ちていくしね。なんでそしたらあとはその人たちがどう滞在しやすいようなねあれをするだけでも十分ですねってことが分かるわけなんですよ、ね、でそれが分かんないとなんかせっかくある宝物を利用しないでなんかもう本当に頭で考えただけのちっちゃなビジネスやっちゃって、でそれで下手すりゃ自然を壊しちゃったりとかね、まあそんなことになるわけなんですよ。でじゃあなぜそうなのかっていうと、やっぱり広く世界を見ない限り自分たちが持っているものの価値っていうのは分からないんですよ。で価値が分からないとその価値をどうやって生かしたらいいのかっていうのも分からないし、でその価値を理解してくれる人っていうのはどういう人たちなのかもピンとこないわけね。何言ってるか分かる？分かる？ね。で、まあ私らがね、来年からちょっとかなり深い関係を持つ北塩原村っていうのは、まあそんな村で、まあとんでもない。まあ、日本最高レベルのね美しい自然があるんですよ。ないのは海だけで海は稲村にあるからいいんだけど、だからもう全然やっていけるでしょうってね、何も心配してないんですよ。ただなかなか外を知らない、村の人がなんか不安に思っちゃうのもまあ非常によくわかるし、だからまあ外を知ってる我々がねいろいろなことをね伝えられるんじゃないかなと思いますね。でで特にそれがダルマとなった時に、なんていうかな、これを一体誰が理解するのっていうのが、ピンとこない場合があるんだけど、まあ私の場合は幸いにして、ずっとまあ外へ出てね、でまあそんないろんな人たちに出会ってきたから、だから ね、あの今ね一本案でやってることこれはっきり言ってとんでもないことをやってるんですよ。いやとんでもないいい意味でねいい意味でねあのだからあの、ね、この これから先、まあ、いろんな人に理解されて支持されるのはもう間違いないわけなの。ね、でどういう人たちかっていうのも私も大体わかるんだけど、でそうするとね、あの日本の人がそこら辺全然ピンとこないこともあるのね。つまりダルマっていうものが、一体どれぐらい多くの人にとって一番価値があるものとして扱われているのかピンとこないんですよ、日本だけいると、ね、でそうするとなんていうかな、なんかお坊さんなんかも慌てちゃって、いやいやもう食べていけないからじゃあもうあのなんか法事とかだけして食べていきますとかね、なんかいやそれはまずいでしょって、ね、まあ、それはもちろん葬式とかお葬式とかするのはそれは別に問題ないし、それ大いにやるべきなんだけども、それよりかダルマっていうものを極めておかないと、あの世界に出た時に全然通用しない人間になっちゃうわけね。ね、でそういうことさえやっていれば世界のどこへ行っても、まあ、ちょっと英語さえできればね、もうすぐにあの話できるし、そしたらその話を、英語で言うとアプリシエイトですね、アプリシエイトする人たちが本当にたくさんいて、だからそういう人たちとつながりさえすればもうなんていうかな、やっていけるのは当たり前で、ね、だからあのいや私も何も全然心配してなくて、で裏バンド一本案っていうのも、まあ、とにかく今度場所ができるからあの世界の人からもね来てもらえるし、ね、そして大きな交流ができてきたらあの大きな人の波ができるので、あのもう全然十分やっていけるっていうのは、なぜ私がそう言い切れちゃうのかっていうと、まあ、そのダルマの価値っていうものと、それを理解してくれる多くの人たちが世界にはたくさんいるわけで、これがピンとこないでしょ皆さん。来ますね、あのそういうとこなんですよ。だからに日本はね別にアニメとかねあのまあそれももちろん評価されてるし、今なんかあのゴジラと宮崎さんの、ね、がアメリカで大ヒットしてるみたいだけど、まあそれはそれでまあそうなんだけども、あの、だからまあそういうふうに、なんていうかな、あの評価してくれる人たちがいる。そしてそこでどういうふうな具合に私がこういうことを話した時にどういう反応があってどういうエキサイティングな展開になるか、それをピンときてほしいわけ、ね、じゃないとなんか全然わかんない。だからもうちょっとね、もうちょっとあの心をオープンにして、そしてもうちょっと外を見ましょうよ本当に、ね、あのそしたらあのもっと広い世界が広がって、広い世界が広がなると本当に価値があるものが何かが分かってくるし、その本当の価値があるものをどういう人たちがどういうふうにあの理解して評価してサポートしてくれるかっていうのがあの肌感覚で分かりますからね。その肌感覚がないと本当に恐ろしく狭い世界で世界のこと何も分からずに終わってしまうと思います。でそうするといや実際生活できないですよ、そんなことしてると。誰があなたをサポートするの、誰もいないじゃないですか。だから私らは本当に価値あるものを があるんだったらば価値あるものを追求して、でそしてそれを理解してくれる人たちとの間の関係を大切にしていくっていうのが、あのとにかく一番大事なことですね。はい。でそれで、何が言いたいかというと、今日ね、あの、まあ、この道元禅師のどこまで踏み込めるか分かんないんだけども、まあ、ちょっと後で読みますけども、これもね、なんていうかな、分かったようで分かんないようなことを散々言われてきたわけ。ね、でさっきも言ったように、もうこれしかやらないと全然見えないことが、こっからちょっと離れて世界をぐるっと一周して、で戻ってくる、来て、そして世界全体の中でこれを位置づけた時に非常にクリアに分かるわけ。どこがポイントなのかも分かるわけ。でそれをしないと分かんない。でどのくらい分かんないかっていうのは私も分かってるわけ。だからなぜかって私もその狭いところにいた人間だから、狭い場所にいた人間で、その狭い場所の中で、まあ、こういう文章を読んだ時に、頭ひねってね、まあこういうことじゃないかなってね、散々やったのよ。分かんないのよ、分かんないの、本当に。でそんなんで勉強会するじゃないですか。勉強会したってそこにいる人たちがない知恵を寄せ集めても何にも答え出てこないんですよ、本当に。いや分かる分かる、それは全然分かんなかったっていうことをね。でところが私もちょっと一旦離れてぐるーっと回ってきて、今元に戻ると、まあ、大体何年前か、40年前、30年ぐらい前かね、私がまだ禅僧だった時のことを思い出して、禅僧で禅僧の世界しか知らなかった時ですね、にこの文章を読んでも全然、まあみんな分かったふりをするんだけども、分かったふりをして分かったような解釈を述べるんだけども、でも心の底でなんかちょっとピンとこないんだよなってとこがあって、いやいやこれはこういう意味なんだって、まあ強引に言うんだけども、でまあ一応その場は、まあ、じゃあそういうことにしましょうってやるんだけども、でも結局なんか歯に物が挟まったようなね、なんとなく気持ち悪いようなのがあって、すっきりしないんですよ。で一体何がポイントなのかもう分かんないわけ。今日ね、道元禅師が留学先のね、中国で、のエピソードを語るわけ、ね、でそのエピソードも、まあ、非常に面白いエピソードなんだけども、でその相手の人がなんていうか、まあ、まあちょっと癖者ではないんだけども、ちょっと、キャラクターの濃い人でね、でそれで道元禅師との間に会話がするんだけども、だけどこれね、天蔵教訓っていうね、天蔵っていうのが禅宗 の台所の係 でこれが非常に特徴的で、なんていうかな、なんか料理人のことねって言って、でそうすると、まあ要するにそんなに修行道場において重要な役じゃない、まあ要するに単なるなんていうかな、使用人みたいな感じでね、やってね。だけどもこの天蔵教訓っていうのはそうじゃないんだよ。その料理をすることがとてつもなく大事なことなんだよっていうような文章の中での文章なんですよ。わかりますかね。ね。 だから最初から文脈が決まっているわけね。じゃあその文脈も一体どういう文脈なの、単に肉体労働が大事なのっていう話かっていうと、そうじゃないわけね。いや勉強よりか肉体労働が大事なのかっていうような話でもないんですよ。でここら辺もね、なんか分かったようで分かんないようなだったわけね。で、これが、さっきも言ったけども、私が禅僧だった時、読んでも分かったようで分かんないってことは結構分かんなかったんだけども、それをぐるっと一周回ってきて、でしかもね、この間からずっと江川さんやテクノタハンシをねやっていて、まあ一応ある文脈ができてきたんだけども、その文脈の中だと完璧に理解できます。何がどこがポイントなのかね。でそれと今の有名な禅僧たちが話していることとは多分ずれると思いますけどもね、まあどっちが筋通ってるかは皆さんに判断してもらうとしてね。大体大きな文脈分かりましたかな。分かりましたね。大丈夫ね。はい。ね、それで、ちょっとその文脈に入るまでにちょっといくつかやんなきゃいけないことあるんだけども、その文脈っていうのが、しかん他座、ね、座るために座るっていうことを、もっと広げているわけね。座るだけじゃなくて、歩くために歩く、お皿を洗うためにお皿を洗う、掃除をするために掃除をする、歯を磨くために歯を磨くっていうふうに、広げていってるわけ。何のためにね。で、まあティクナ・タン氏が、ウォーキングメディテーションの目的はウォーキングそのものだね。っていうようなことを言って、で江川さんが、歩くときにある場所に到達するのは、そういう目標を持つのはいいんだけども、それはセカンダリーだね、2番目の目標であって、プライマリーのね、一番の目標は今歩くことそのものなんだね。って言って、でこれ一体どういうことなの。でこれはある視点を入れない限り理解できないんですよ。理解できないわけで、そのある視点っていうのもある世界観に基づかないと到底理解できないわけで、どういう、世界観っていうかっていうと、世界っていうのはどうも二重になってるよね、二重構造をしてるよねっていう世界観なんですよ。いいですかね。これとんでもないわけ。そんなこと思ってるのはみんな世界は一重構造だと思ってるじゃないですか。ね。で、世界は二重構造になっているよね。ってことは要するに、私らがよく知っている世界と、ね、みんなが世界ってこういったものだってみんな思ってるじゃないですか、とは違う種類のもう一つの世界があるっていう話になるでしょ、二重構造って言った場合ね。だから私らはまあ普通はもうそういう発想すらなくて、世界っていうのはこういうもんでしょ、はい終わり、ピアリピアリとね、で終わってるわけ、ね、でところが世界っていうものはどうも二重構造している、 私らがよく知っている世界とは別のもう一つの世界があって、でその二つは点々バラバラにあるわけじゃなくて完全に二重になっている、ね、どうも世界はそうできている、ね、と見た方が全てのなんていうかな、拉致が開くっていうのかなとなってるわけ。いいですか。はい。で、でね、最近ずっと話しているのが、ここ1ヶ月ね、その二重構造のもう一つの方ですね、自分たちがよく知っているところじゃなくてもう一つのところね、まあそれを内丸氏の言葉で言うと第四図と第五図って言って、第四図が私らがよく知っている世界、皆さん疑いもしなかった世界、世界というのはこういうもんでしょう、絶対に私はこういうふうに信じてるなんていうことすらも思わずに、世界というのはこういうもんだと本当に思ってる世界、ね、で それとは違う世界がもう一つあるよねって、なるわけ、ね、で今までの問題はじゃあそのもう一つの世界どうやって入っていったらいいのっていうのがなかなか分かんなかった、ね、でそれが、ここ1、2ヶ月の間に、この、歩くために歩く、何々するために何々をするっていうね、いうことが、鍵だよねってなった途端に急にこの、ドアが開いた。だからこれはね、もっと私がもっと前から言うべきだったんですよ。だけどちょっとね、ごめんなさい、なかなかそこまでいかなくて、まあ私は世界と二重構造になってるよねってことはもうずっと15年間言い続けてるんだけども、それで、まあ皆さんの反応は、まあそれ分かったからどうやってその二重構造のもう一つの方へ入れるのよっていう話だったんだけど、でそれがようやく今とかプレゼントモメントとかで、何々のために何々をするっていうところで、うわっと入り口が開いたのは間違いないですね。でそれで、今まで言われてきたことと全部整合性がつくですよ。整合性が、ね、だから、一応今の一方あの現在地っていうのはそんな感じです、ね、15年間ずっと世界二重構造だよねって言ってきたんだけども、ようやくそのもう一つの世界の方へ入るのが、今っていう時間、プレゼントモメントっていう時間で、しかもその方法が士官打坐的な態度っていうね、でそしてそこには、実は皆さんお待ちかねのマインドフルネスがあるよねっていう、そういうふうにまとまります。ってことは逆から言うとどうなります？マインドフルネスはそこにあるってことは、マインドフルネスは他にはないって話なんですよ。他にはない。だから、あ、じゃあ皆さんマインドフルになろうなんてできるわけないって話ね。だからこの世界っていうのは二重になっているっていうことを外して、はい、じゃあ皆さんマインドフルになろうよなんていうのはできるわけないんですよ。できるわけないの、ね、でマインドフルネス、まあ瞑想的に言うとヴィパッサナなんだけども、ヴィパッサナっていうのもこのポイントを外してヴィパッサナっていうのが、できるわけないわけ、ね、好き嫌い like and disliking っていうねものを、だんだんと減らしていって、エコアニミティで客観的に世界を見るのがビパッサナだけども、それは今言った場所以外では無理なんですよ。無理なわけ、ね、だからビパッサナとかマインドフルネスとかに興味のある人、まあ今大勢いるんだけども、すみません、ここしかそれ成り立たないですよっていうことなのね。だからあなたが世界が二重構造だっていうものを受け入れなかったら、ごめんなさい、あなたはヴィパッサナできないし、あなたはマインドフルになることは無理です。原理的に無理なんですっていう話になるわけね。でいいですね、はい、でそれ、これでちょっともうちょっと話しますけども、そうなった時に、ちょっとそこで結構辛いことが起こるわけ。つまり、このそもそも世界は二重構造になっているよねっていうことは、私らが普通に知っている世界とはまたもう一つ別の世界があるよねっていうことなわけでしょ、ね、だからそれは世界っていうのはこういうもんだよねって、信じている人にとってはまあ本当に UFO みたいなもんなわけですよ。 UFO で、 UFO っていうのは一体何かって言ったらば、もちろんアンアイデンティファイドフライングオブジェクトなんだけども、まあ世界はこういうふうになってるよもねって人にとっては、まあ、まあせいぜいのとエンターテインメントでありね、あの雑誌のムーの特集だったり、ね、あのまあ要するに誰も真面目に受け取らない話なんですよ。要するにムーあの UFO について話す前提はそんなもの存在しないっていう大前提があって、でそれで、あ、なんか UFO 見た人がいるよ、あわわわわわって、楽しいねっていうようなエンターテインメントになるわけ、ね、でそれで、まあ、 あのみんな覚えてると思うけども、あの新海誠監督の、ね、天気の子があって、あの天気の子のなんだっけ、まあ忘れた、主人公ね、男の子が、どっかの島か東京出てきて、で、まあ明らかにムーのね編集部に潜り込むわけですよ。でそこで寝泊まりしてね、でそれでムーの編集長みたいな人がいて、あの人がね、去年北条義時やった人が、あの声優やってましたけどね、でその人がは本当にもうプロの編集長として、楽しいそういう雑誌を作る、ね、でエンターテインメントして UFO も取り上げるけども、その人は一切絶対に信じてはいないわけね。当たり前な、当たり前だよ、その UFO そんなもん信じる あるわけないじゃんってね、いう大前提のもとで、あのエンターテインメントとして UFO を取り上げる、ね、っていうのが世間の常識でありわきまえてることなのね。ね、でそれに対して UFO 本当に存在するって言ったらね、もうその世界からは外れちゃうわけですよ。外れるわけ、ね、いや UFO というのはあくまでもエンターテインメントだろうって、ね、エンターテインメントである限りそれをもとに雑誌を発行したり本出したりテレビ番組作ったりというのは OK だよ、だけどまさかそれを本気で信じたらそれはちょっといくらでもダメだよっていうね、いう話ね、まあ、そこはちゃんと知ってるわけですよ、ね、だから UFO なんて存在しない世界が あるで、その時に UFO を見ちゃった、実際にね、もうエンタメじゃなくて、そしたらもうこの2つの世界は混じり合わないわけね。無理なんですよ。ね、なんか UFO らしきものが写った写真持ってきて、それを雑誌のムーカーなんかに載せて、うわーこれは UFO かもしれないっていう、おで騒ぐんだったらそれは許されるわけ。ね、だけど 本当に UFO っているんだよねっていうことは許されないわけ、ね、でそのぐらいその二重構造でいうあの、もう一つの世界があるってことはそういうもんなわけね。でそれがじゃあいつ実際に起こったのって言ったら、お釈迦様が現れて500年後だったんですよ、ね、仏教っていうのは二つに分かれたわけね。大乗仏教と大乗仏教に乗らなかった人たちとね。でこれはもういやまだこれ全然学会に認められてないんだけどもあのでこれはもう本当に UFO まさに UFO が本当に存在するんだっていう人と UFO なんて存在するわけないだろうっていう人は同じ世界では生きていけないわけなんですよ当然ね。でそれで、ある、まあ、UFO みたいなものを UFO に値するものを発見しちゃった人たちはいやそうは言ったってだって存在するものってね、なって何バカなこと言ったの言うかな存在するわけないだろうってねいう人たちと別れてしまった。もうたったそういうことなんですよ本当に。いやそれは分かるのだって私知ってるものだから私もミャンマーよテラバダ原理主義よ、ね、そんな中途半端なとこじゃないのよ原理主義よ、ね、UFO なんか絶対認めない人たちよ、ね、で私が、UFO らしき UFO 的なことをねちょっと漏らすとやっぱりストップかかるわけね本当に。でそれはこの間永井さん書いてたんだけどもこういう考えを世間に知らせるんでは絶対いけないんだっていうねまあこれちょっとねあのある仏教書が、出版妨害されて、たんだけどもあのまあある有名な教授に睨まれてあの出版妨害されたんだけどもなんとか出版して、で実はこういうふうな出版妨害を受けたんだっていうことがもう今ねあの X ツイッターでねもう大もう広がっちゃっていてまあ実は私は実はちょっとだけ縁がある人たちなんでねちょっと何とも言えないんだけども。でその時に永井さんが永井仁さんがあのちょっとねまた書いていてでそういうあの出版を妨害したのはあのこういう考えをちょっとでもあの世間に知られるのは非常にまずいから、止めたのかと思ったらどうももっとあの低劣なあの理由によるってね、いうことをね、だからちょっとあのがっかりしたっていうようなことをね書いてましたけどもあのまあそうなんですよね。でそれはもう宗教の場合はそのなんていうかなこの考えを入れてしまったらこの今までのシステムそのものが崩壊しちゃうからこの考えは絶対にあの許されない。いうようなことっていうのはもう宗教の歴史の中でザラにあるわけねあるんですよ。あもうみんなオープンに話し合おうよなんてことはしないわけですよ宗教の文脈だと、ね、あの私神様が いるとは思えないんですけどもなんてそんなこと言えるわけないじゃないですかね。あのイエス様は別に復活しなかったんじゃないですかとかねそんなこと言ってしまったらあのキリスト教じゃなくなっちゃうかとかね、まあ、だそうなるわけね、でだからここまではいいんだけどもここから行ったらもう 成り立たなくなるから、もうこの教団から出るしかないっていうね、いうのがあるわけだって。イエス様の復活を認めない人なんていたキリスト教団にいる意味ないじゃないですかね。ようなもんで、でそれで、で私も私が、あそうか、これはもう寺場の中では絶対受けられないんだなってことは、まあほぼ確認できたんで、だからまあ私はそれ以降一切寺場の国は行ってないでしょ。ね、ミャンマーは2005年離れてから全然行ってないんですよ。まあその後インドばっかり行って、ね、インドは行ってますけどね。でなぜインドを行ってるかというと、まあ一つはもうお釈迦様の国だってことと、まあインドにはそういうタブー的なものは一切ないから、もうありとあらゆる宗教があるところだからね。で私にはこの自由が必要だったということ、そういうことなんですよ、ね、はい。でそれで、ちょっと待てよ、整理するとね、だから、UFO を発見してしまって、UFO というのはあるってした人と、 UFO なんて存在するわけない人たちとは、まあ2つに分かれてしまったっていうのが大乗仏教が起こった理由としか私には思えない、ね、まあ私の経験から言ってもそうなります、ね、でそうなるとね、あとどうなるかっていうと、そのUFO っていうものを実際に存在するよねって言ってる人たちと、そんなもの存在しないよねって言ってる人たちとは全然別々の道を歩かなきゃいけないわけね。で、世間はじゃあどうなるのかって言ったら、世間は、UFO なんて存在しないんですよ。しないわけね。だから世間とこの UFO 存在するよねっていうのは非常に激しく対立してしまうわけ、ね、で、でどうなるかっていうと、世間から見たらこっちは全く理解できないんですよ。だって世間の人は UFO 見たことないんだからね、だからいいですか、よく想像してね、世間の人がいるじゃないですか、 UFO なんか見たことがない人がいて、でその人があるグループの人たち、グループの人たちは UFO を経験している人たちね、を見た時にどう思うかというと、あこの人たちもう脳内妄想を見てるね、ふうに判断するわけ。それとそうですよね。で世間の人にとって UFO っていうのは存在しないんだから、そしてある人たちが UFO 存在するって言ったら、なんでかって言ったら、あそれはね、お母さんの中の頭の中で妄想を見てるだけなんだってね、いうふうにしか言えないんですよ。わかりますかね。それはそうですよね。じゃあお母さんにとってどうなのかっていうと、いや UFO 存在するんだけどもってなっちゃうんだよね。なるわけね。だからこの2つのグループはもう相入れないんですよ、本当にね。いや分かるのよ、分かるってね。私もね、まあ、正直言っちゃうとね、正直も今日正直言っちゃうけど、 UFO が存在しないという感覚、実は私もうないんですよ。ないの。ないっていうかな、だって私ね、本当世間の感覚ってもう今ほとんどなくなってきちゃって、あそうか、世間からするとUFO っていうのは存在しないって固く信じているんだなっていう、その感覚が 私もうないのかな、ないんですよ正直言ってね。なぜかっていうと私にとって UFO っていうのはあまりにもリアルだから。あ、今これ UFO っていうのは、ま、例えですよ、例えを誤解しないでくださいね。あのこれはあまりにもリアルだからね。で、で時たまあので今私の周りに集まってくる人たちはあのこれを見たいっていう人と、そしてあこういうふうにしたら見えるよってやることで少しずつ見えてきている人たちばっかりじゃないですか、ね、でそれでどういうの見えて、ああはいはい、あともうちょっと見えたらもっとクリアに見えるよっていうようなことを一般でやってるわけ、ね、でそしてお互いにあ本当に見えるねっていうことを確かめ合っているのが一方案っていう、グループなんですよ、ね、なんだけどもちろんそのグループここにいられなかった人たちもまあいて、でその人たちが今何やってるかほとんど私知らないんだけども、最近ちょっとねあの知ってしまって、あのまあ、これはねもうその人があのちゃんと公な文章として発表しているので、まあ、私的なメッセージとかじゃないからもう言っちゃっていいと思うんですけども、あのなんていうかな、やっぱり脳内妄想って言葉をねはっきり使っているんですよその人はね。あんまり言うとどの人か分かっちゃうからあんまり言わないよ、あのちょっとごまかしますけどもね、まあ、その人はやっぱり脳内妄想っていう言葉を使っている。つまりあなたたちは UFO がいると言ってるけどもそれはあなたたちの脳内の妄想に過ぎない、現実ってのはこういうふうになってるの、この現実の中に UFO なんて存在しないのと固く固く信じている。このすごいなんていうかな、この現実ってのはこういうもんなんだってね、その強烈なあれと、そんなものは脳内妄想に過ぎないんだっていう、おお、そうきたかってね、正直言って私感動しちゃったんですけどね。っていうのはほら、私そういう人たちも離れた後何やってるか知らないし、全然愛もしないから、その人たちが正直何言ってるか思ってるか全然分からなかったんですよ。でも久しぶりに、まあ、私その人のその前実はよく知ってる人なんだけども、あのもう全然最近会ってないし、何年も前に出た人なんでね。でもその人が最近書いた文章にはっきりと脳内妄想って書いてあってね、おおそうきたかってね、もうワクワクしちゃう、ワクワクしちゃう、ワクワクしちゃうのよ。あのそうだよね、この人たちから見たら脳内妄想としか見えないよねっていうね。でそのくらいその人にとって現実っていうのはこれが現実なんだっていうのがもうしっかりとあって、でそこから一方案がやってること全然ずれちゃうから、ね、で一方案が大事にしている、まあ、第五図だとか青図としての私とかね、いうものはやっぱり脳内妄想なんでしょうね。で私らがこの第五数に来ればもうあのそこには憂いとかねいうのは一切ない、絶対的な幸せがあるよって言うけども、それもなんか気に入らないみたいで、ね、気に入らないみたいで、そんな簡単に幸せになれるわけないじゃないですかってね、なんかあのねえ、まあいや久しぶりにそういう文章を読んで、ああそうねってね思って、うん、はい、まあだからそういうふうにあのはっきりと分かれている。いるわけ、ね、でそれで、 なんていうかな、あの私らにとって世間の人が世界っていうのはこういうもんだよねと思っているもの、あそれは私は知ってますよ、それはね、そんなの知ってますよ、ね、なんだけどもそうじゃない、もう一つの世界がある、ね、っていうことを、ね、それがなんていうかな、もう私なんかだともうそれを、まあ、発見しても結構な歳月が経って、でそれを毎週毎週こうやって話してるし、でそしてそれを自分を経験したいんだ見たいんだっていう人がみんな私の場に集まってきて、でそれでこういうふうにしたらいいよって言って、ああ私もちょっと見えてきたってね、あのいうようなことがあるから、もう私らの中ではそれはあのもうリアルなんですよ、リアルなわけ、ね、でそれで、いた時に、でこの数週間の間に その中へどうやって入るかっていうことで、士官達的な要素とマインドフルネスっていうものが、非常に大事だよねっていうことで、まあこれでほぼね、あのもう決まりました、決まった、もうほぼこれで入れるみんなが、でそうやって入ってもらったらそれが脳内妄想ではなくて、本当のことなんだってことが分かってもらえるかなと思います。よろしいですかね。はい。でね、脳内妄想まで話したでしょ。で、いいですね。はいはい。だから、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。でね。でその時に、例えば。今それで幸せになれるって言った、で幸せになってる人いる、誰、ティクノタハンシ、ティクノタハンシ、ティクノタハンシはどういう時幸せになるの、お皿を洗ってる時ね、お皿洗ってる時ねお皿を洗ってる時、でもティクノタハンシがお皿を洗うのはどういう、風に洗った時に、でそれがもうこれも何回も何回も取り上げたけども、ヒストリカルダイメンションね、時間軸の中でお皿を洗おうとしたら、もううんざりして、なんてたくさんのお皿なんだってもううんざりしてるね、あのパイルが入ってでもこのお皿の山はものすごく高いように感じる。だけどもアルティメットダイメンションから見たら I am happy washing dishes forever、ね、私は、幸せに、私はお皿を洗うことで幸せを感じる forever、永遠に、だからもう急いでお皿を終えようっていう感覚はもうない、完全にお皿を洗うためにお皿を洗う、ね、その士官達的な態度 でそして同時に、そしてもちろんお皿の汚れとか手を持った時の感覚とか水の感覚とか、そういうものに対して完全にマインドフルである、ね、その時にハッピー、どのくらいハッピーかというとフォーエバーなんですよ、ね、でそれが、washing dishesin freedom っていうガータとしてまとめられているわけなのね。だからティクナタハンシももう世間の、世間が現実はこういうもんなんだと思ってるところにはいないわけ。だって 世間が現実こういうもんだったらお皿洗いなんか楽しいわけがないんだからね。えお皿洗いなんてとにかくさっさと早く終えた方がいいんだしね。で嫌なもんなんだから、嫌なもんだから不公平にならないようにみんなで嫌なことを分担してなるべく早く終えるっていうのが世間なんだから。だけどここで私はお皿が大好きで永遠に払っていられてでしかも幸せですなんて言ったらもう狂っちゃうわけですよね。でそうなると脳内妄想になるわけだから、この人はまあ一本案だけじゃなくてね、その、まあ、脳内妄想で一本案だけじゃないんだけども、だけどはっきり言ってティクナタハン氏も脳内妄想になるわけ。わかりますかね。ティクナタハンさん、あなたは幸せだなんて言ってるけどもそれ脳内妄想ですよっていうことがこの人の、そこまで言ってないけれどももちろんね、だけども言ってることをやるするとティクナタハン氏も否定になってるわけね。わかりますかね。これ全然無茶なこと言ってないですよ本当に。ティクナタハンさん、あなたはよくしょっちゅうハッピーハッピーって言うけどもそれも脳内妄想ですよ。でプレゼントモーメントワンダーフモーメントって言うけどもそんないつもワンダーフモーメントじゃないじゃないですかってねそれも脳内妄想ですよってなるわけで、でそれで非常に面白いのが、じゃあ翻訳者はどうなのかって言ったら実に微妙なとこになるわけ。そうするとこれを翻訳した人の立ち位置ってのはすごいんですよ。だから翻訳してる人はもちろんティク・ナタ・ハンもこよなく尊敬してるのね。だから、脳内妄想だなんて口が裂けても言わないわけなんだけども、この I'm happy washing forever っていうのがやっぱまだピンときてないからね。来ていないから、だからじゃあなんて翻訳したかっていうと涅槃にいると思うならっていうね。だってこの翻訳最高傑作だと思うわけ本当に。これがなんていうかな、もう全てのポジションを全部明確にしてるわけ。つまり、このもう一つの場所ね、まあ涅槃って言ってもいいんだけど、涅槃にティク・ナタ・ハン氏はいて本当に I am happy washing dishes なわけだけども、翻訳者はそこにいないから、だから自分もハッピーに洗ってるっていうふりはしてないわけだから、それそういう意味では誠実なわけね。だからじゃあ自分とこれとはどういうふうにするのがいいのかって言ったら、涅槃にいると思うなら、そういうふうに想像するならば、思うならば、仮定するならば幸せなんだっていうふうな訳になってるんだけども、これがティク・ナタ・ハン氏のいる場所、世間の場所で、この翻訳者がいる場所が実に絶妙なんですよ。すごくないですか本当に。なんだけども、ごめんなさい、これ翻訳としてはダメなんですよ。だってそんなこと書いてないんだもの。涅槃にいると思うならなんて、ティク・ナタ・ハン言ってないんですよ。ごめんなさい、言ってません、そんなことは。ティクナタさんは涅槃にいると思ってないんですよ。そうじゃない、涅槃にいるんですよ本当に。涅槃にいることを想像なんかしてないんですよ。わかりますか。だったらば涅槃にいると思うならばっていうのは誠実な訳なんだけども、すいません、誤訳です、間違った訳です、としか言いようがない。そうすることによって、なぜ私がこれを、もうこれ何回も取り上げてるんだけど、なぜ取り上げてるかと、僕これ典型的だからね。このために日本の人が涅槃に入れなかったの。 だからティク・ナ・ハン氏っていう本当に涅槃にいる人の翻訳は涅槃にいる人が訳さなきゃダメなんですよ。そうして初めてその翻訳を読んだ人も涅槃に入れるわけね。そういう話なの。いいですか。はい。でだからそれでそういう涅槃という場所、世間という場所で涅槃実際にいる先生たち、もう世間はもうやめてんだけども、で先生のこと尊敬してるんだけど、まだ涅槃に入れないポジションの人たち、ね、実にそれが全部あの翻訳に出ちゃってるっていうことなのね。はい、まあ、じゃあここまでいいじゃないですか。はい、でそうなった時に、じゃあもう何がはっきりするかっていうと、この、涅槃っていうものを知っている、世間から見たら想像もつかない、それこそムーの雑誌ムーの編集者は絶対に UFO の存在を信じないぐらいに世間からの距離は遠いわけ、ね、なんだけどもこれに触れたことがあるかないか、ね、そのぐらいあのダルマとか涅槃とかっていうものはあの世間とは違うものなのね。で違うものなんだけども、でもこれが脳内妄想ではないよ、リアリティなんだよって分かる人と分かんない人がいて、ね、だからそういう意味で脳内妄想とよくぞ言ってくれた、よくぞ そこまで白状してくれた、よくぞそこまで告白してくれた、よくぞそこまで全てを打ち明けてくれたと、本当に私すごく感謝してるんですよ、実を言うと。ね。いや、まだまだ終わってないよ。実は私、その人見捨ててないんですよ。まだまだ、人生っていうのはそんな簡単に終わらないですよ。敗者復活戦のいくらでもあるから、ね、あの脳内妄想としか思えなかったらいいよ、それ正直でいいよ、ね、でその上で脳内妄想ではなくて実は本当なんだよってことが分かる、ね、ことも当然あるし、そういう敗者復活戦でいくらでもある。宗教なんて敗者復活戦の連続ですよ本当に、ね、だから一回ぐらい負けたぐらいであの落ち込まないでね、要はあなたがね、そうなら全て脳内涅槃も何も脳内現象だとしか脳内妄想としか思えない、まあそれ完全に負けなんだけども、まあ、まあ負けでいいですよ、そうやって。でもそれを正直に言っただけでも、ちょっとプラスの負けだからね。はい、でそうした時に、あとはじゃあ何があるのって言ったら、なんていうかな、あのもうカルマですね。でこれがどのくらい、私らが今までの繰り返し繰り返ししてきた輪廻の中で、それに触れてきたか、あるいはその近くにいたか、ね、いうもんなんです、ね、でそれはまあ特に、ね、先生と生徒との関係において、ね、だから先生っていうのはね、懐かしい人なんですよ。懐かしい人なのね。だから今世において初めて会う人であっても、その人があなたの先生だったらば、あなたは懐かしさを感じるの。でその懐かしさは根拠があるんですよ。いや今世にはないんだけどね。でだからまあ現代の日本はね、ちょっともう非常にマテリアリスティックな社会だからあれでしょうけど、まあチベットはその真反対ですからね。チベットの人たちにとっては本当に先生と弟子との関係はもう何世にもわたるなんてことは平気で言うから、あの人たちはね。 だから今世で初めて会った先生で、この人が先生、私の先生っていうね、すぐ分かるわけで、先生の方も、よく来たよく来たってね、はい、よく来たな、また今世で会ったなってね、じゃあまた今世もやるぞってね、いうふうになるのが当たり前ですね。だからもうなんていうかな、ようやくね、まあ、最近の仏教学で、お釈迦様は輪廻を認めないとかね、なんかそういういかにも近代主義の人に受けそうな学説がずっと続いたんだけども、いやそんなバカなことなくてアジアの仏教 の肌感覚から言ったらお釈迦様は輪廻認めてるわけで、その上でどうやってそこから下脱するかっていう話なんだから、ね、そんな近代主義者がお釈迦様はね輪廻が認めてないなんてことは、近代主義者の人はなんか輪廻とかなんか気持ち悪いかもしれないけど、すいません、あなたの気持ち悪さとは関係ないんですよ、仏教っていうのはね、なんていうことなの。はい、じゃあここまで認め、いいですね、整理すると、ね、お皿を洗うためにお皿を洗った時に I am happy washing dishes forever と、涅槃でお皿を洗ってる、ティクナタン氏は言われるわけ。ってことはつまりお皿を洗うっていうことがどれほど大事なのかっていうことでしょ。はい、今日何のためにこの話をずっとしてきたかっていうと、今からね道元禅師と、あるお嬢さんとの出会いについても話して、でここまで押さえておかないと、なんていうかな、この話は読めないのよ、読めないのですか。つまり涅槃にとって一番大事なことは何、勉強することですか、じゃないよね。まあ勉強もちろん大事なんだけども、今お皿を洗うためにお皿を洗うことが、涅槃についてのたくさん の本を読むよりか大事なわけ。歩くために歩くことが大事なの。それは肉体労働が大事だなんてそんな話ではないわけ。ね、いいですかね。で、でもダイレクトに私らは、涅槃の中に入っていける、お皿を洗うために洗った時に、いいですかね。で、でその時に世界っていうのは変わるわけ、世界が変わるわけ。だからもう何も隠していないの。だけどそれは涅槃に入ってからの話なんですよ。でいきなりなんていうか、そこに入る前に世間の中にいながら、何も隠していないよ、特別なものはないんだよなんてことを言ってるわけじゃないわけ。今から実に微妙なところを触れていくけども、多分もうこれがどういうふうに誤読されたかも手に取るに分かるんだけども、ね、だから、この文章を読む前にね、ちょっとそれだけをちょっと押さえておきたかったんですよ。よし、あと40分あるから40分で押さえる、ね、ちょっと1分間だけ休憩します。 もう今日の話の大前提は全部話したから、もう史実だけ追っていくね。ちょっとねこれさすがに文章ばっかりこれをね丁寧に読むにはあまり時間ないし、皆さんにとってあまり意味ないかなと。今これどういう状況かというと、道元大臣今中国にいらっしゃるわけね。で何か真理を知りたくて言ってるわけね、もちろんね。で日本のお坊さんっていうのは中国語しゃべれるから、まあ、中国語はもちろん読み書きはずっとしてるからね。日本仏教というのはもう中国仏教ですから、経典とか全部自由に読んでたわけで、ね。でそれをどういかに発音するかっていうのは多分訓練しちゃえばどうにかなんでしょうけどね。でまあ筆談すればもう完璧にできちゃうから、ね、でそれで、もうとにかくなんていうかな、今神聖な気持ちで、いるわけ、ね、でその時に非常に面白い人が来たよね。ね、家庭16年吉備五月中慶元の薄利にありて、和紙と接待のついて、一老僧ありきたり年60歳直にすなわち千里に至り和客に通って和人を訪ね買う。今船に乗っているわけっていうか、まあ、すでに着いたんだけどもね。でどうやらなんていうかな、日本と中国は貿易していて、日本からの、これは椎茸でしょうねを積んでるのかな。でそれで、その椎茸を買いに来た、ね、三層他を称して茶を喫せしむ他の所在を問えばすなわちこれ愛久王さんの天蔵なり。でだからその60歳ぐらいのお坊さんが今椎茸を買いに来た、まあ、想像してね。あで、おおめおお、まあ、お茶どうぞってね。お坊さんは、お嬢さんは、今どちらのお寺で修行されてるんですかって言ったら聞いたら愛久王山っていうね、の天蔵和尚さんだっていう、ね、わけ。ね、で大曰く我はこれ、まあ、これはこの人の来歴を言って今61歳でいろんなとこを回って、で今は愛久王山にとどまって、でそこで時を過ごしている、ね、そしてしかるに去年、まあ、これどんどん読んでいきますね。去年からね、天蔵に任じられた。で、でそれで今ね、お寺で何か足りないので、で今私はこの船に、そういう、椎茸ですねを買いに来て、でそれでたくさんの修行僧にそれをご馳走したいんだ。 で、そして、三相点はこれ道元禅師ですよ。道元禅師が、あなたはいつ離れたの、裁量というのはね、これは裁というのはね、お昼ご飯のことなんですよ。お昼ご飯に、出ました、ね、で、そして、どのくらい あの距離があるのって言ったら34五里、ね、でいつそのお寺に戻るのって言ったら、このショッピングね、買い物をあの、終わったらばすぐに帰るんだって、まあ、状況分かったでしょ、ね、あの大きなお寺の天蔵和尚さんが今、何かを買いに来たんですよ。椎茸だと思いますけどね。でそれ で今からあのすぐに戻って、やりたいんだってね。だけども道元禅師はちょっとこの好機を逃したくなかったわけ。状況わかるでしょ今ね。あのまあ見ればね、あこの人頼むもんじゃないってすぐ分かるわけで、どうやってもいろんな、とにかくまだその自分がどこで修行していいか分かんない状況なんで、でとにかく情報を集めてるわけなんですよ。どこでどっかにいい先生がいないのかってね。でそれ、そういう情報っていうのはもうガチにね、お坊さんに聞けばいいじゃないですか、中国人のお坊さんにね。なんで、今日着せずして愛えし、かつ千里にあって切ったす、兄高血縁にあらざらんや、道元天蔵禅師を供養せん。ねえ、こんな偶然ないよね。こうやってお互いにあの船の中で、会話をした。なんて素晴らしいあの縁なんでしょう、ね、だから、天蔵和尚さん、私はあなたに何かあのご馳走したいんだってね、ご馳走することでいろいろ あの話を聞きたいんだっていうことをね。ところがそっけないんですよ。そっけないわけ振られちゃうわけね。あの像、これ天蔵ですよ、不可なり、あダメダメダメ、ごめんごめんごめん、明日の供養我もし完成ずんば素直に不全にして終わらん、明日ね重要なあの、ものがあって、私がいなかったらあのうまくいかないから、ごめん、もう私すぐ帰んなきゃっていうね、いうことなのね。はい、三相曰く、三相というのはこれ道元禅師のことですよ。あの自利何ぞ同時のもの再祝を利益するなからんや、天蔵一位不在なりとも何の完結あらん。まあこれはわかるよね。まあ要するに、だってあなた一人じゃないでしょうっていうことなわけ。愛光山でその天蔵のね炊事係をのとこにあの、一緒に働いている人たちがいて、あなたが一人いなくたって全てうまく回るでしょうってね。まあ、それはそうですよね。ね、あのね、だからどうやら何とかしてこの人と話をしたいわけよ。ね、だけども、いや私もすぐあのこれ買い物を済んだらもうすぐに帰りたいって言ってるから、いやちょっと待ってよって言って、いや明日私がいなきゃできないんだっていうね、いやそんなことないし、あなた以外にだって他にいっぱいいるでしょうってね、いうことなんですよ。ね。でところがまだあの断るわけね、なぜかって言ったらば、まあ、この人61歳、ね、だからあの今ね61歳ったらまだ若いけど、まあこれは13世紀の中国ですよ。そんな平均寿命なんか長いわけないじゃないですか、ね、だからもう本当に老年ね、だからまあこれがもう最後のお勤めなんだっていうね、そういう感覚があるんですよ。ね、だから、そんな あの人任せになんかできないし、でそもそもあの一晩あの帰らないっていうことを伝えていないから、でもすぐにあの買い物できたらもうすぐに帰るって言ってきたから、もう自分は帰らなきゃいけないんだっていうね。はい、状況分かったでしょ、ね、でそれでまあその時はね、道元禅師は、天蔵っていうのがそんなに大事だと思ってなかったわけ。当然そうですよね。で、勉強っていうのは、禅の勉強っていうのはやっぱり、その語録とかはね、読むことの方が大事でしょうっていうね。さあここいらへん、三層また天蔵にと座尊念、何ぞ座禅弁道し個人の和等を完成さる、煩わしくでいいのかな、天蔵にあって、しかにサムス何の工事かある。はい、これだってあなた禅僧でしょ、禅僧だったら座禅して、あといろんな禅語録を読む方が、それを読まないでなんでそんな数字係みたいなことをなんかさやるのね、あので何の意味があるのっていうことなわけ。わかりますね。で、対処していわく、ね、おわわははは」って笑っちゃったわけね。外国の工人、このこれがいいんだよね。あの道元禅師も明らかに、まあ、中国語は完璧じゃないでしょうから外国の良い、いい人、あなたは純粋ないい人だな、ね、日本っていう、なんか日本なんて もちろん中国の人から見たら日本なんて、まあ、本当にどっかの野蛮の国なわけですよ、ねね、だけどいい人だな、だけどあなたは弁道、ね、修行っていうものをまだ何も分かってないね。で文字を、何も知り得ていないねって言ってるわけ。それなぜかって言ったら、さっきあの個人の和等っていうのはね、これ禅の語録のことですね。だからなんで本読まないのって言うから、それに文字をかけてるわけですよ。じゃあ文字のことをあなたは、文字とは一体何かをあなたは知らないねって言ったわけ。そして道元禅師も何か感じたわけですよ。あ、やっちまった、恥ずかしいってね。で没吟狂心、まあなんていうかな、恥ずかしくて驚いてね。でそして、この目の前の和尚さんに聞くわけよ。いかにあらんかこれ文字、いかにあらんかこれ弁道、ね、文字っていうのは何なの、文字って要するに言葉で、仏典の言葉ですよ、っていうのは一体何なので、弁道っていうのはこれ修行するってことね。で修行するってことは何なの。だから今までの道元禅師にとってはなんか座禅したり、そういうそのお経を読んだりね、禅語録を読んだりすることが勉強だと思っていて、でそれで天蔵っていうね、あの数字をすることが、そうじゃないものね。だから、この明日のために料理しなきゃいけないから、あのもう今さっさと帰らなきゃいけないんだっていうのが分かんなかったわけね。大事さが分かんないから。で で、この人が言うには、そのあなたが今質問したところね、そこを絶対に何て言うかな、踏み外さないっていうか、そこから外れさえしなければあなたはまさにそういう人になるよっていうことね。だから、いかにあらんかこれ文字、いかにあらんかこれ弁道っていう、そういう問いかけが非常に大事で、でもしそこを徹底的に追求すれば、何か真理が見えてくるよっていうことを、言ってるわけ。いいですか。で、三相その神増えと言われたけれども、実は、分かんなかった正直ね。それで、真実だよね、ね、もし分かんなかったらばね、後から自分がね、育王山に来なさい、その時にその文字の道理を、いろいろ話し合おうじゃないかっていうことね、っていうようなことを話し合ったら、まあ、結構時間かかるでしょうね。そしたらもう夕暮れに近くなってきたわけ。わあ、もう、もう夕暮れだから、もう私帰んなきゃって言って、さっさと帰っていかれた。わけ。ここまでいいですか？大丈夫？どういうことが起こったか。なんていうかな、いかにも生き生きと会話してるじゃないですか。ね。で、そしていかにもその、まだ二十何歳なんですよ。で、そのこの老僧は60歳、61歳かね、わけね、だけど、まあわかるんだけど、60何歳のお坊さんが20代の外国のお坊さんを大事にするのって気持ちわかるじゃないですか。いや、私もそういうふうに大事にされたからね、私はミャンマーとスリランカ行ったのは40代だったけど、40代だったけど、めちゃくちゃ若く見えたから、若く見えるとやっぱりスリランカのね、長老たちに可愛がられるんですよ。いや、それはそうですよね。外国からわざわざ来るわけよ、学びに。それでも若いピチピチのね、お坊さんが、だから、あ、こいつ、だからこの天蔵和尚さんも道元禅師がただもんじゃないってことは分かったわけだから、今日はね、今日は無理だけども、今度絶対に俺んとこへ来いって言ったわけね。はい、さあ、それで、そして、道元禅師は結局ね、天道山に、呵責するっていうのはね、その禅僧がね、いつも旅する時に持っているものを、それを送って、玄関に置くってことね。ってことはつまり、もうそのお寺に、しばらく滞在するっていうこと。だから、天道山に今この会話をした後に、道元禅師は天道山に行ったわけで、そしたらなんと、その天道和尚さんがわざわざ来てくれたんですよ、ね。さっきはね、自分がいる愛好山まで来いよって言ってたんだけども、来いよどころか向こうから来てくれたわけね。で、なんで言っているかというと、 自分はねもう愛光山での天蔵のね勤めはもう終わって、それから今から、故郷に今からふるさとに戻ろうとする。そしたらたまたまねこの間お会いしたあなたが、ここにいるっていうことを聞いたから、だからいやこれはもういいチャンスだと思って来てくれたんだ。こんなことされたら嬉しいよね。これ嬉しさわかる？だから三層ね道元寺は喜を感激してね、それでほらあなた何ヶ月前か何年前か分かんないんだけども、そのほらあの日さあの船の中で、この文字とか弁当について私ら話し合って、で結局私が変なことトンチンカンのこと言って怒られちゃったよね。であの時の答えをもう一回持ち出してきたわけ。すごくないですかね。はい、それで、ここからなんですよ。文字を学ぶ者は文字のゆえを知らんと欲す。弁道を務むる者は弁道のゆえを受けがわんことを要す。だから要するにただ単に本読めばいいって話じゃないだろう、ただ単に座禅すればいいって話じゃないだろうね。肝心要のところは分かってなかったらいくら本読んだって無意味だぞ、いくら座禅したって無意味だぞっていうことね。はい、でそうなんだけども、ここはもうすでにね世間の話ではないんですよ。で結局ねこれをね今日前半でたっぷりといろいろ話したのはこのためだったのね。これを世間の話と取ったらもう何がなんだ分かんないわけ。いい？でここはもうすでに歩くために歩く、座るために座る、歯磨きするために歯磨きする、そして今だったら、お皿洗うためにお皿洗う、だから天蔵はもうお皿も洗うんだけども、まあ、料理も作るわけですよ、ね、料理をするために料理をすることによってある一つの世界にもう入ってるわけね。そこでの話なんですよ。そこ絶対間違えないでよ。これね本当にね下手すればいやサムが大事なんだよとかね実につまらない風に結論持っていくの分かると思うけどもねで文字って何ですかっていう、そしたら一旦外すわけ。一二三四五ってね、これ外してるんですよ。まあ一二三四五って確か文字だけどもね。でいかにあらんか、これ弁道ぞいわく変解かくて隠さず。さてさてこれをつまらない解釈してくださるな。ね。いい？これはすでに世間の話ではないわけ。もう、涅槃の中に入ってる二人とも、そういう人たちなんですよ。そこ絶対間違えないでね。世間話してるんじゃないんですからね。お互いに。道元禅師よ。で、向こうは、立派な天蔵を務めた人よ、61歳のね、ね、で その人たちにはもうなんていうかな、 お皿を洗うことによって、お皿を洗うためにお皿を洗う、そうすることによって我々は、時間軸の世界を出て無時間の次元ね、時間のない永遠の今の無時間の今に入っていく。その時に変化かって隠さず、もう何も、隠していないんだよ、真理というものが全部、出ているんだよって言っているわけ。なんていうかな、世間の中にいて、でそこで何も隠していないようなんて言っていないんですよ。だからこれは二重構造が分かんないと絶対誤解するところなので、これが実につまらない解釈にあふれてきたわけで、その世のセッタハンありといえども、今6節あるところ、まあ他にね、他にもいろいろ話し合ったんだけども、まあ今はもうちょっとこの漢字金目のことにするよってね、はい、でそれがまあこのエピソードのピークね。で私が文字とは何かを知り、弁道を、完成させることができたのはこの和尚さんのおかげなんだ。でこれを、戦士善光っていうのはね、これは妙善さんっていうことで、これは、ね、日本人なんですよ。日本でついていた先生ね、道元ですよね。でその先生に、あ、中国でねこういうことあったんですよって言ったら、非常に喜んでくれたっていうことですね。はい、さあここをどう見るかね。なんでねこの今日ちょっとお話ししたいから、そんなすぐに帰るなんてそんな意地悪言わないで、ねえちょっとぐらいいいじゃないですかね、他に天蔵やる人たちいるから、あなた一人ぐらいいなくたってね、あなたはボスなんだから、ボスがいなくたって下っ端の人たちがうまくやるでしょうね。それよりか、ね、せっかく私外国から来てるから教えてくださいよって言ってもそれを断った、ね、でじゃあそもそも座禅とか座禅してそれで、本読んで禅の語録とかねお経を読んで、そうすることが、本当の弁道ではないの、修行じゃないのって言った時にまあこの人に笑われてしまったね。じゃあ文字 だからあなたは弁道も分かっそんなこと言うと、弁道も分かってないし文字も文字ね、だから語録を読んでない、語録を読まないでその転造ばっかりしてるからっていうことであなたは文字っていうことも分かってないっていうねいうことですね。でそれでいやじゃあ弁道とか文字って一体何なんですかってね、いう質問したらそれをあなた自身が徹底的に考えなさい、考えた時に、その秘密が分かるよっていうなんていうかな宿題だけ残して去っていかれたわけね。ね、でそれから何ヶ月後か何年後か分かんないんだけども、まあ、向こうからやってきてわざわざ、やってこられたんで道元禅師もまさに同じ質問をされたんですよ。いかにあらんかこれ文字、いかにあらんかこれ弁道、ね、でそれの答えが 1,2,3,4,5 変化へ確定隠さず、さあだからここをね本当に、なんか、まあ、ここでまあ本当にいろんな解釈が吹き出るのはもう目に見えている、いるわけね。だけどもう一回繰り返すけども文脈を考えてください。いい？つまりこの天蔵和尚さんが一体何を一番大事にしたか、肉体労働を大事にしたんですか？肉体労働して知的なものはダメって言ったんですが、そうじゃないですよね。そうじゃない。でこの天蔵和尚さんはまさに、明日の、何か、ね、ものがのために、お寺にはちょうどこれが足りなかったから足りなかったものを買いに来たわけですよ、ね、日本から輸出してたってことなんでしょうかね。いい？つまりはい、これでこの間のエクアさんとつながらないね、この間のエッカーさんの会話何でしたっけ？ある人がね、私は人生に意味あるものをものを求めているんだってね、私は一体何をしたらいいんですかって言ったら、まずはあなたは椅子に座りなさいってね言ってだったでしょ。どういうこと？つまり我々はプレゼントモメントを生きている、プレゼントモメントで今すべきことっていうのがあるわけね。でそれ以外に大事なものってはもうすでに妄想の世界に入るわけね。だから今この場所で一歩足を進める、でこの場所で椎茸を購入して、でそれをお寺に持って帰る、そういう日常の行い以外にはないわけね。 つまりこれは、まあ、道元禅師が普通に想像していたような座禅とか、本を読むことで何かすごいものに到達するのではなくて、今目の前のことをやる、ね、一歩一歩、椎茸を買う、それを持って帰る、供養をする、ね、でそれ以外に大事なものはない。なぜ我々はそうすることによって、プレゼントモメントに入って、でそしてそれがワンダフルモメントだから、それが、涅槃だから。なぜでその時に我々は、時間軸っていうものを離れて無時間の今の中に入っていくから、ね、で無時間の今の中に入っていったらば、そしたらば何も隠していない、つまりこれは時間軸ではないよね、つまり時間軸上だと我々が時間軸上生きていくと必ず時間軸の未来に何かが待っているわけでしょ、ね、でそうすると未来の何かっていうのは隠されているわけなんですよ。隠されているわけ。ところが今我々は無時間を出て、ごめんなさい、時間軸を出て無時間の中に入っていったらばもう何も隠すものはないわけで、それが変界勝って隠さずっていう意味ですね。いいですか。でその時に言葉っていうのも同じになって、言葉っていうのが、なんていうかな、すべての言葉、一二三四五っていうのは言葉の中で一番単純な言葉じゃないですか。ね。一番単純な言葉なんですよ。一二三四五っていうのが。だから、この変界勝って隠さずの中では、全ての一二三四五っていうのが一番簡単な言葉によって全ての言葉がもう何も隠すことがなく真理を表しているっていう、そういう意味なんですよ。いいですかね。はい、うん、まあこれはエクアさんとディガンタハンシーとの流れで今読みましたけども、まあこれ間違いないのは、道元禅師がわざわざなんでそんな天蔵上さんを に、ね、誘ったら断られた話を延々と話すかっていうと、この道元禅師もそこを間違えていた。今やらなきゃいけないことの大事さってことを見失っていたからなのね。はい、っていうことです。はい、じゃあね、今日はここまでにして、道元禅師発願文を読んで終わりにします。
願わくは我と一切主張とともに根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。
聞くことあらん。
あらんとき消防偽弱世事不信なるべからずまさに消防にあわんとき世法を捨てて仏法を十字線大地の右上とともに浄土することへん。春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道